もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
過去に自分が好きな女性にしてしまったことを後悔していて苦しいっていう相談です。
まずあなたおいくつ？
27歳
27
です。
歳。お父さんお母さんお元気？
父母は、元気です。
おいくつとおいくつですか？
59と
うん。
54です
54
ね。
歳。ご兄弟いらっしゃいます？
姉が一人います。
おいくつ？
29歳です。
29歳。今あなたはご家族とご一緒？それとももう独立されてんの？
独立して一人暮らしです。
で、過去の女性？
そうです。好きだ、いつの人だったんですけど、
はい。
交際にも至らなかったんですけれども、
はい。
ちょっ
過去
と、
の女性っていうのは何年ぐらい前なの？
4年前
4 年
です
前。
ね。
はい。何をしたの？
自分が大学を卒業して、それで仕事を始めて、
はい。
で、その新しく入った職場でお会いした方なんですけれども、
はい。
その仕事がちょっと専門的な、職人のような仕事
はい。
なんですけれども、で、その仕事を始めて、3ヶ月くらいでちょっと自分が能力的に無理だって査定されてしまいまして、そこの職場をクビになってしまったんですよ。
はい。
その職場にいた女性のことが僕はその時好きになってしまいまして、
はい。
結局その方にも特に何もアプローチをしたりとかできなかったんですね。
はい。
で、その後同じ業種の職人さんが僕を弟子として迎え入れてくださって、
はい。
今師匠のもとでずっと働いているんですけれども、
はい。
辞めた後に1回だけ前の職場で飲み会があって、そこに自分も呼んでもらえて、で、そこで久々に再会したんですね、その方と。
はい。
その時自分がちょっと素っ気ない態度を取ってしまいまして、その人に。
はい。
自分はその好きになった人とかに素っ気なくなってしまうっていうのがあって、
はい。
それでそういう感じになっちゃって、翌日 SNS にその女性が怒ってるような内容の投稿されていったもので、自分は申し訳ないことをしたなと思って LINE でお慕いしていて、つい素っ気ない態度を取ってしまいましたみたいなことを書いて送ったんですね。その時その女性は、怒ってたのはあなたのことじゃなかったんだよって言われて、で、その後師匠のところに行く前に別の職場にちょびっとだけ行って、ここで会った女性のこともちょっと気になってしまって、で、大学の時に結局何にも発展しなかった女の子がいて、その子にもちょっと未練があって、結果的に3人同時に好きになってしまうってことになってしまって、その後まあ師匠に雇ってもらって、で、師匠は、お前は腕が未熟者だから腕を磨くことに専念しなさい、恋愛はしない方がいいよっていうふうに言ってくださったんですね。で、自分もそうかと思って忘れようと思ったりしたんですけど、そもそも寂しいっていうのもあったり、どうしたらいいんかなみたいな感じになってて、結局自分がその時同時に好きになった3人とも SNS でつながっていたんで、その人たちの投稿とか見ていたんですけど、その翌年くらいに前の職場の女性がちょっと一回告白をしておいて何もしないから自分がちょっと辛いみたいなことを、具体的に書いてあったわけじゃないんですけれど、来るなら来てよみたいなことを書いていらして、で、その女性に電話をかけたんですよ。で、話をしてよかったら会ってみたいですみたいな話もしたんですけど、その女性、イベントに出演されるような方だったんで、このイベントに来てよみたいなことを言われたんですけど、なんかその時自分別の人にその時心が傾いていたんで、
ちょっと待ってね、申し訳ないんだけどごちゃごちゃになっちゃうから、まず大学の時の女の子は A さんとしよう。
A さん、
で、最初に入った会社で好きだった女性、その人 B さんね。
B さん、
で、さっき言ったその時別の女性に気が入ってた女性を C さんとしようか。
それで結局 B さんに嘘をつく形になってしまって、で、その後 A さんと C さんそれぞれに告白をしたんですけど、結局どちらもうまくいかなかったんですね。でもなんか B さんに合わせる顔がないから、他のところで恋愛を探そうと思ってマッチングアプリとかやったんですけど、どうしてもそこは自分にとって無理やり嘘をついてお付き合いしたような感じになって、結局裏切るようなことをしてしまって、だから今はとにかく仕事をやろうってやってるんですけど、どうしても寂しい い時とか疲れた時とか B さんのことがよぎって SNS をまた見ちゃうんですね。
はい。
それとまたその B さんも B さんでなんかちょっと現状が苦しいみたいなことをやっぱ書いていらっしゃるのを見て、やっぱり自分が苦しめてるんだって思って、
ちょっと待って、この B さんは、
はい、
SNS に自分の実情を書いてるだけなんでしょ。
はい、そうです。
それで飲み会に誘われた時の後に、
はい、
あなたのことを怒ってるわけじゃなかったって言ってるぐらいだから、
はい、
あなたのことは別に気にしてもいなかったかもしれないじゃない。
そうですね。
そうするとほとんどあなたの片思いだよね。
はい、そうです。
それで師匠が仕事に集中して専門職としての職を手につけろみたいなことを言われたんでしょ。
腕のある人っていうのは仕事以外の時間も自分の練習とかに当てているんだっていうふうに言われて、
なるほど、
だからお前が突き抜けたいんだったら人生の全て捧げないとダメだっていうふうに言われて、
うん、
ただその後自分がいろいろ恋愛でフラフラしている時に師匠は、うん、そういうのを並行してやるんだよっていうふうにちょっと別の言い方もされたんですよね、うん、
結局だから今じゃあどうしたらいいでしょってこと。
自分は腕磨きに全てを捧げたいっていう気持ちもあるし、変な未練があって B さんのことをまた思い返しちゃうみたいなところもあるので、
はい、
けじめをつけたいと思って、そのアドバイスをいただければと思って。
わかりました。
はい、お願いします。
今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらっしゃいますので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
あのね、
はい、
まず今のあなたの状況なんだけど、
はい、
仕事がもう手につかないとかさ、
はい、
無駄に時間が過ぎていくとかね、
はい、
そういうのって普通だよ。
そうですか。
うん、それ恋愛って言うんだよ。
あ、はい、
うん、中学生や高校生はみんなそうやってるよ。
あ、そうですか。
大学生でもしてるし、文学なんか読めばね、はい、30になっても40になってもぐずぐずぐずぐずぐずぐず思ってるわけ、はい、研究してても手がつかないしね、
はい、
物書いてても手がつかないし、仕事してても手がつかないし、
はい、
さあどうしたらいい、どうしたらいいって、それ恋って言うんだよ、
はい、
それでね、
はい、
そういうことってね、あなた今27だから、
はい、
そういうふうに思ってるかもしれないけど、
はい、
50になったら思い知ると思うけど、そういうことってさ、一生の間にね、
はい、
そんなに何でもないんだよ、
はい、
だからそのぐずぐず楽しみなさい。
あ、
うん、はい、あ、これが恋という気持ちなのかとか、
はい、
なんかやっててもあの人のことは心に引っかかるんだよなと、
はい、
あ、これが恋愛かっていうことをね、
はい、
しみじみ味わったらいいと思うんですが、
はい、
私のアドバイス一つ言えますよ、
はいはい、
あなたね、行動したら嫌われる、
はい、
ぐずぐずぐずぐずそうやって思ってるのがいいです。私、はい、ぐずぐずぐずぐずねちねちねちねちした男ってね、
はい、
すごく魅力的で好きですよ。
あ、そうですか。
行動しない限りね、
はい、
行動したらストーカーと言われるよ、
はい、
ただね、ぐずぐずぐずぐずぐずぐず思ってる、なんていうのかな、吹っ切れない男、
はい、
これは魅力的だね、私は。
あ、そうですか。
うん、つまり恋する男っていうのはね、
はい、
なんとなく魅力的なのよ、
はい、
でもあなたね、私本当にアドバイスしますけど、動いたらいけませんよ、
はい、
例えばね、イベントに来てくださいって言った時に、
はい、
他の人のことを思ってていけなかったってあなた心痛んでるらしいけど、
はい、
イベントに来てくださいってさ、誰にでも言うんだからね。あなたに来てほしかったわけじゃないんだからさ、そんなのね、行けなかったってあなたが悩む話じゃないんだよ。それは全くの勘違いね。でね、あなたのことは気にされてないからね、
はい、
つまりね、今の女性はね、
はい、
魅力のある男にはね、こっちから積極的に行くんですよ、
はい、
ラブレターもね書くしね、電話もかけてくるしね、ほっておかないですよ、
はい、
うん、だからあなたが思ってることは全部勘違いでね、
はい、
そして何かしたらそれって全部嫌われることになるから、
はい、
今までどうでもいいと思っている人が3回誘ってきたら嫌いになるからね、それストーカーになるからね、
はい、
だからあなたが考えてることは全部勘違いなのね、 女の人はあなたのことを全く気にしておりませんよ。少しでも気にしていたら向こうからアプローチがあるから、
はい、
あなたがすることじゃない、それは覚えておいた方がいい、はい、それとね、やっぱりね、あなた自分の魅力ってさ、10や20上げられます？俺は他の男よりここがいい、ここがいい、ここがいいってこと。
少しだけ上げられるかな。
10や20上げられるかって聞いてんの。一つや二つなら幼稚園でも言える。
10や20は言えないですね。
言えなかったらね、それ魅力ないってことなんだよ。
はい。
うん、自分でね、言えない人が女が好きになるわけないじゃん。
はい。
そこをちゃんと分かんないとダメだよ。それでね、はい、腕を磨くことに専念しなさいって師匠が言ってくれたんでしょ？
はい。
それは本当にそうだと思う。それともう一つはね、はい、並行してするもんだって言ったって言うじゃない。
はい。
その並行してするもんだっていうのはぐずぐずぐずぐず悩んでろってことなんだよ。それが並行してするっていうことであって、並行して行動するってことじゃないからね。
はい。
それは勘違いだよ、そう思ったら。
はい。
うん、例えばちょっと顔見に行くとかさ、
はい。
ラブレター書いて出しちゃうとかさ、
はい。
そういうことはしちゃダメだよ。
はい。
だって、10や20の魅力が自分で言えない男が、失礼だよ。
はい。
そういうことをしたら女に失礼だと思ってください。
わかりました。
あなたはね、今本当に行動したら嫌われてしまう。今ね、あなたのことを何ともないって思ってる人がね、
はい、
あなたのことを嫌いになったら悲しいでしょ、
はい、
何ともないにしとこうよ、
はい、
それにはやっぱり腕を磨きながらね、なんかしながら女のことを考えてもいいんだよ。ぐずぐず考えるの、
はい、
ぐずぐず考えるっていうことはね、決して悪いことじゃなくてさ、
はい、
それが恋愛だから。苦しいでしょ？
苦しいですね。
そこが楽しいんだよ。
はい、
うん、おお、この苦しさを恋というのかというね、
はい、
それね、そんなに味わえない気持ちだからさ、
はい、
うん、今27の特権で味わえているんだっていうことを思って、
はい、
で女性に対しては動くな、せめて10や20ね、
はい、
自分の魅力が人に負けぬものが言えるまでね、
はい、
頑張ってよ。
ありがとうございます、
うん、あのね、ちょっと30までって考えてみたら、30まで俺は女にはこっちからは出ないでぐずぐず考えてるだけにしようって。
はい、
どうでしょうか。そうするとね、ちょっと憂いのあるいい男になるかもよ。
あ、そうですか。
そうだよ。
ああ、
うん、
ありがとうございます、うん、
間違った行動だけはしちゃダメね。
はい、
であなたが今思ってることはみんな勘違いです。
はい、
はい、
わかりました。
はい、どうも。
お分かりいただけましたか？
はい、よく分かりました。
自分が相手が好きになるとかなんかなった時、
はい、
相手が自分を好きかどうかっていうのを見極めないとダメだと思うよ。
はい、
そこも分からないまんま行動を起こしちゃダメだよって三井先生おっしゃってるけど、はい、確かにそうすると相手の人は好きでも何でもなかったのが嫌いになっちゃう。で、嫌いになっちゃう人をなお追っかけるとストーカーだって言われちゃうということ分かりました？
分かります。
今からどうしようと思う？
今から自分は、まあ、ひとまずは自分の仕事なり目の前の作業に集中して、
うん、
とにかくちゃんと作業できないっていう自分が一番許せないんで、
うん、
作業できるってことを魅力にできる、
うん、
そこからもっと自分の魅力を増やしていける、うん、そういうふうにやっていきたいなと思いました。
おお、いいですね。
ありがとうございます。
そっちの方向で行ってみましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、それじゃあ失礼します。は
い、失礼いたします。
はい。